毎週日曜朝9時は紫愛の十人十色が輝くここから。はい、おはようございます。パーソナリティの紫愛です。今日は2026年の1月25日、色で言うとね、スカイブルー、空色の日なんですね。そんな今日のキーワードは平和。平和です。世界平和の実現を目指すなら、まずはね、自分平和からということで、あなたが自分自身のね、心の中を平和にすれば、もうね、それだけで世界中で確実に一人はね、平和を実現できちゃいますよね。もしこの地球上に住む全員がそれができたなら、もう目に映る外側の世界はおのずと平和になっちゃいますよね。お金をかけなくたって平和は目指せます。ぜひ今日はね、自分の心と向き合って、自分の心がね、喜ぶことをやってあげる、ぜひそんな日曜日をお過ごしくださいね。さて、普段のね、紫色はあなたのなりたい姿やありたい未来をね、色とスタイリングの力で実現しているビジネスカラースタイリストです。外見的に似合う色、パーソナルカラーだけではなくて、似合う質感、パーソナルテクスチャー、そして似合う柄、パーソナルパターン、そして最後に似合う形、パーソナルラインのシルエットというのをね、しっかり引き出してまいります。ちなみに、パーソナルテクスチャー、パターン、ライアンドシルエットは、ここからのね、登録書評です。またね、外見だけだと、まあ、所詮化けの皮ということで、大事なのは中身も大事ということで、内面のね、波動的に相性がいい色っていうものね、35億通りから見ていきます。毎日眠るシーツでしょ？お布団、そして毎日履くパンツの色でしょ？って言ったね、そういった目に見えない波動レベルから整えていきますので、その方がなりたい未来を実現するためのスタイリングが手に入ります。私が提供するスタイリングで、あなたが手に入るものは次の3つ。まず1つ目は、自分のね、潜在能力、深いところから自己理解をすることができます。そして2つ目は、自己表現、色と服でね、コミュニケーションを取ることができます。そして3番目、最後は何と言っても自己実現ということで、なりたい未来を手に入れることができます。起業家のためのあなた色ブランディングセミナー、オンラインで好評開催中です。どこもね、誰も教えてくれない色の力とセルフブランディングを加速するスタイリングの力をお伝えしていますので、ぜひご参加をお待ちしております。リスナーの皆様はね、無料でご招待させていただきますので、私の番組ホームページからぜひお気軽にご予約をお待ちしています。さあ、じゃあ、なんでそんな私がラジオパーソナリティ始めたのっていうとね、目に見える色だけではなくて、目に見えない声色、そして音色でも皆様にね、エネルギーをお届けできたらなと思って始めました。十人十色が輝くここからはね、ゲストさんの色恋人生にスポットを当てる番組です。今朝のゲストさんとの出会いがね、リスナーさんにとっても新しい対処方法の輝きになったら嬉しいです。さあ、十人十色が輝くここから、今日もね、いよいよスタートです。はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオから、色とスタイリングのトータルブランディングサロン、ここからの提供でお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
いよいよ今朝の素敵なゲストさんなんですけれども、株式会社アエル代表取締役 CEO バリこと小針明子さんです。明子さんとね、私との出会いはね、以前この番組にもご出演いただいたことのある鈴木重久さんっていう方がね、エグゼクティブ層を中心に めちゃくちゃ素敵なお仕事をされていらっしゃる方がいるよということで、つないでくださったのがきっかけでした。ありがたいことにね、早速バースカラーを取得してくださって、そこからご縁をいただいております。話をねしていくうちにですね、私がね、去年からちょっとお手伝いしている、なんと、年商100億のですね、ジュエリー会社の会長さんともお互いね、つながっていたと、何かとご縁を感じております。あきこさんはね、本当に傾聴力ね、と、引き出し力、会話力がですね、本当素晴らしくて、お相手の方のね、いいところを見つけるのがめちゃくちゃ得意でいらっしゃる、本当に素敵な社長様です。エグゼクティブ層にね、特化した人材紹介をされていらっしゃるとのことで、人材紹介のね、なんと仕事で関わった企業幹部層の方は、なんと5000名を超えるとのことなので、今日はですね、いろいろとね、お話をお伺いできるのを楽しみにしてまいりました。さあ、それでは早速お呼びいたしましょう。今日の10人と色の個性はどんな色？第168回目放送、141人目のゲスト様、株式会社アエル代表取締役 CEO の小針あきこさんです。おはようございます。
おはようございます。小針と申します。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、明るい子と書いてあきこさんですけれども、どんな幼少期をお過ごしになったんですか？
はい、私はですね、実は親の転勤のおかげで小学校4つ中学校2つ転勤族で幼少期を過ごしておりました。
あ、なるほど。じゃあ結構いろんな方と、もう幼少期からそういった意味では合ってたと言いますか。
そうですね、だいたい地方東京地方東京という形なんですけれども、本当に北は北海道から、南は九州までいろんなところで育っていますので、そこの方言、そこのコミュニティ、そこで、父方友達、いろんな方がいるんですが、本当に場所が変われば価値観も違うってことも痛感しながら大人になってきました。
なるほど。じゃあ今そのコミュニケーション能力はもう幼少期のそういった時から培われた、なんて言いますか、人間をすごく俯瞰する力ですかっていうのは、
ね、そうですね、それもあるかもしれません。やっぱりクラスの中のキーマンが誰なのかとか、この、どんな人と仲良くしとけば人間関係がうまくいきそうなのか、そんなのをちょっと見てしまう子供にもなってしまったというところはあります。
そんなあきこさんですけれども、もし自分を色に例えるとしたら何色ですか？
はい、私は、自分では黄色かなと思っていまして、はい、なりたい色は白なんですけど、白だとね、何でも染められますとか、何色にもなりますとか、それをマイルドにしますとかいるんですけど、多分おそらく黄色っていうのは相性が悪いと非常にくすんでしまうこともあれば、すごく透明感を持った色になることもある、やっぱりそこの場所とかエネルギーとかあった人によって色が変わるところは白に似ているけれども、くすむこともあれば輝くこともあるんじゃないかなと自分では思っています。
なんかあきこさんが明るい子、あきこさんがくすむときってなんか信じられないんですけれど
いやいやいや、本当にいろいろ私はやらかしたりポンコツな面もたくさんあって、はい、人間関係も必ずしも順風満帆じゃなかったりするので、はい、くすむこともたくさんありました、
あ、そうなんですね。なんか黄色っていうとこうね、明るくいつも光を照らしてくれそうな、そしてなんていうか、もう一歩もその先を進んでキラキラっと輝いて、こっちだよなんてね、こう旗を振ってくれそうな、なんかそんなイメージでしたけれども、逆に言ったらそういうこうくすんだ経験があったからこそ、いろんな方のお気持ちも分かったりするんじゃないですか？
そうですね。まあ、幼少期で言えば、まあ、何かが人と違うだけでいじめられることもありましたし、大人になってからという意味ではですね、うん、実は結婚して、シングルマザーの時があって、離婚して再婚とかもしていまして、うん、その最中に、うん、企業の管理職として、会社でリストラしなければいけない、子供が不登校になったみたいな、いろんな体験の中で、くすんだというか、うん、もうへこみまくった時が結構ありました。うん、
あ、そんなことがあったんですか。
はい。
あきこさんはそう、しんどいな、つらいなって時、こう、どうやって人生乗り越えてきたんですか。
はい。基本的には、これでだいぶ強くなってきたんじゃないかなと思うんですけれども、起きていることをくよくよしてもどうしようもないって本当に心から思っていて、まあ、それをじゃあ、今より悪いことがないんだったら、明日もっと絶対良くなるじゃん。じゃあ一個どれからやるみたいな考え方で一個ずつ積み上げる、もうこれしかないっていう形で乗り越えてきてました。
いやー、このメッセージめちゃくちゃリスナーさんの方に届いたんじゃないでしょうかね。少なくともすごい刺さりましたけれども、じゃあそんないろいろあったあきこさんが、なぜこう現在今のですねお仕事を立ち上げようと思われたんでしょうか。
はい、それこそ引っ越しが多かった幼少期からですね、人を場所が違ったり人との相性が悪かったり良かったりで全然こう活躍できる場所とか、あるいは輝けないってことがあるなっていうのはなんとなく子どもの頃から思っていて、そのいろんな人が自分らしくいてかつ、すごく満足してられる場所ってそれぞれにとっては必ずあるはずだっていうふうにも思っていたので、そういうものを実は、うん、お仕事って何かなと思った時に20数年前に人材紹介という仕事に出会いまして、企業と人、組織、上司、部下みたいなもののマッチングとか相性によってその人の魅力あるいはその人の能力が最大限に引き出せるすごい仕事だなと思って、まあ、この仕事をコアに始めてたっていうのがあります。
なるほど。そして現在はエグゼクティブサーチさんですとか、
はい、
コンサルティングですとか、
はい、
あとはいろいろやられてらっしゃいますよね。
そうなんです。もともと人材紹介の仕事を始めたのはもう2002年からということだったんですけれども、エグゼクティブの領域の仕事に踏み込んだのが2008年ぐらいからで、この時にですね、やはりそのエグゼクティブ層の人材紹介の社会的影響力の大きさにすごく驚いて、はい、自分が誰かを A 社から B 社に紹介すると、B 社の、海外事業の数字が伸びる、あるいは時価総額が上がるみたいなことがニュースになるっていうのを目の当たりにして、はい、自分はそんな大したことはしてないけど適材適所だと信じた会社をご紹介したことでその会社がすごく伸びるみたいなものを見たので、これは面白い、影響力のある仕事だ、影響力がある人ってすごいなと思って、そのエグゼクティブの人材紹介の仕事の魅力に取りつかれまして、はい、その後10年ほどエグゼクティブの人材紹介の仕事に特化した、エージェントにいたんですけれども、はい、じゃあ今度はエグゼクティブの人でいい会社にいてお給料いっぱいもらったらみんな幸せなのかと思うと、意外とそうでもないなと思うことをたくさん目当たりにしまして、じゃあ、そういう方々の仕事だけじゃなくてプライベートも豊かにすることはできないかなと思いまして、今の会社アイルという会社ではエグゼクティブサーチという仕事のみならず、その方のプライベートを幸せにするようなコミュニティサロンの運営とか結婚相談所みたいなことも立ち上げました。
すごいですね。コミュニティサロン、そして結婚相談所まで。
そうなんです。
もともとはのアイルさんということですけれども、この社名にはどんな思いが込められてるんですか。
はい、アイルは、もう綴りで言うと AER と書くんですけれども、これはラテン語のエア、AIR と同じ意味を持ちます。私がお相手しているエグゼクティブ層の方っていうのはどちらかというといつも肩に力が入ってうーってなってるイメージがあって、それをですね、エア、空気を吸うように、あるいは空の下にいるようにその人らしくいてほしい、それをサポートしたいという思いがあって、このエアという名前をアエルと読むんですけれども、この会社を立ち上げたということです。
なるほど。いや、今日ね、たまたま1月25日の色がスカイブルーだったじゃないですか。
本当ですね。
空色なんですよ。
わあ、すごい。
もう、アイルさんみたいだなと思って。
ああ、嬉しいです。私のコーポレートカラーも青なので、とても嬉しいです。
そうなんですね。いやね、これ本当に面白いんですけれど、うん、私何も考えずにゲストさんをキャスティングするんですね、順番通りに。
うんうん、
それがたまたまその日の色のイメージにぴったりな方になるんですよ。不思議と。
素晴らしい。
怖くないですか？
さすがですね、八重さんのパーですね。
いやー、なんか今ちょっと鳥肌立ってますけど、それでそんな今日のキーワードはね、平和ということで、
はい、
ね、あの収入的にも平和になるだけではなくて、やっぱり目に見えない心も平和になっていただくっていうね、うん、そんなハッピーなことをですね、提案されているアイルさんですけれども、
はい、
この結婚相談所もめちゃくちゃ気になるんですけれども、アイルヒーさんということで、はい。はい、これはちょっと違うんでしょうか、普通の結婚相談所さんと。
はい。先ほど言った通り、まあ、影響力のある、ある程度お仕事頑張ってらっしゃる方々で、まあ、結婚したい、あるいは、一回ちょっと失敗しちゃったけど、再婚したいって思うときに、私自身もそうだったんですけれども、じゃあ、そういう相手を探すのに、素敵な結婚相談所あるかなと思ったら、意外とですね、日本の結婚相談所のシステムって未だに男性が女性を養って当たり前っていう価値観の中で作られている相談所さんがすごく多くて、はい、男性も女性もいろいろであっていいっていうのが私のもともとの、あの思いの一つなので、いろんな方がいる中でそれぞれ自立していてパートナーを探したいっていう時の、あの結婚相談所がこんなところがあったらいいなと思って自分で立ち上げたというところでございます。
なるほど。いろんな価値観があっていいよねっていうことですね。まさに十人十色ですね。
そうなんです、そうなんです。しかも自立してる方っていうのは、ね、結婚したら子供を産まなければいけないとか、養ってもらわなきゃ困るとか、うん、そういうことはないはずなので、どちらかというと、うん、それぞれの、本当に自分の人生が輝くパートナーを探してほしいという思いが込められています。
なるほど。エグゼクティブサーチ事業さんと、そして他の事業との関連性って、やっぱすごいありそうですよね。
そうなんです、そうなんです。やっぱり仕事では、何々会社の何々部長さんとか何々役員さんっていうところでも、会社から離れた一人の男性、女性、あるいはお父さん、お母さん、あるいは一人の社会人みたいな風になった時に、他の場でも輝いてほしいっていうのがすごくあるので、それがコミュニティサロンの場であったり、うん、結婚相談所でのパートナーを見つけるところであったり、まあ、そういったところで、はい、あの、いずれにしてもその方が一番輝ける場を提供するっていうのが、私とも会えるの、もう共通したプラットフォームになっています。
すごいですね。やっぱりこう、とかく上位層の方たちって、こう、どうしても立場を生きる、お役を生きるっていうところがもしかしたら多いかもしれないんですけれども、
うん、
やっぱりその一旦そういった役職を一旦離れたいろんな環境ではやっぱりいろんな顔を出したいですしね。
はい。またそれがすごく魅力的だったりしますね。
なるほど。それを本当にやっぱり幼少期に日本全国いろんな環境でお育ちになって、でその中からめちゃくちゃそのコミュニケーション能力を磨かれた亜希子さんならではのやっぱり視点かなってお聞きしていて思いました。
ありがとうございます。
でちょっと一旦ここでブレイクを、ね、挟みたいと思います。はい、それではですね、せっかくあきこさんにお越しいただいてますので、あきこさんの、あきこさんによる、ちょっとこう、リスナーさんのための、特情報コーナーに参りたいと思うんですが、 ぱりコミュニケーション能力に長けていらっしゃるあつこさんでいらっしゃるので、なんでしょう、こうちょっとコミュニケーション苦手だよとか、ちょっとつまずいちゃったよとかね、まあ誰しもあると思うんですけど、何かちょっとこう、はい、コツみたいなのをお聞かせいただけると嬉しいなと思いまして。
はい、ありがとうございます。皆さんもしかしたら知ってる情報かもしれませんけれども、例えばお話ししている人が目の前でテーブルの上で手を組んでるとして、皆さんもちょっと手を組んでみていただきたいんですけれども、実はこの手の親指が上にあるかによって、その人が右脳を使ってるか左脳を使ってるのが多いかっていうのが分かる方法がありまして、例えば私は今左の親指が一番上にあるんですけれども、これは実は右脳派の人だと、はい、逆だと右脳派ですか。
右脳派です。はい、
はい、で右脳派の方には、何ですかね、ロジカルなあの説明よりも感情に訴えることの方が響いたりするので、今日の空はすごく綺麗ですね、うん、とか、あの何ですかね、感情表現を使うような言葉をたくさんあるととっても楽しいですとか、うん、そういうことが、うん、あの相手の気持ちを盛り上げるあのキーワードになったりします。逆に言うと左脳の言葉は、とってもってどのくらいですか。 100% のうちに 68% くらいみたいなあるいは、はい、あの何ですかね、今日の何が食べたいですかみたいな時に、はい、あのいろんな、ものがあると思うんですけれども、中華、和食、はい、何々の場合は、コレステロール、それからカロリーがこうなのでこうですみたいな説明があると、とっても理解しやすいのが左脳の人。それよりもすごく綺麗な景色の下でめちゃめちゃ美味しいものをたくさん食べたいねっていう、こう割とふわっとした表現だけれども楽しさが伝わるみたいなのが右脳派の人と言われているので、なるべくちょっと目の前で手を組んだ様子を見て、この人はどっちの話し方をした方が楽しく聞いてくれるかな、自分の気持ちを言ってくれるかなみたいなことは気になったりして見ています。特徴です。いや、
めちゃくちゃ当たってますね
やっぱり
数字とか言われても全然引かないタイプなんですよそれよりかもうめちゃくちゃ美味しいとか、その思い、その方の思いとかが伝わると、うん、すごくこう方のことも好きになったりとかしやすいので、いや、めちゃくちゃ当たってるなと思いました。これ使いますね、
あつこさん。よかったら使ってください。初めてお会いした人は緊張して手を組んでたりするので見てあげてください
なるほど。いや、これめちゃくちゃいいこと聞きましたね、その皆様はい、そんなあきこさんからですね、なんとプレゼントを頂戴しているんですけれども、リスナーの皆様向けに1月末までのキャンペーンということで、じゃああきこさんからご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、先ほどご紹介させていただきました自立した大人のための結婚相談所会える日では、1月の特別キャンペーンといたしまして、1月中に会える日のウェブサイトから、ラジオ聞きましたよとメッセージいただいた方には、入会金及び初期費用の全額約30万円を半額にさせていただきます。これはですね、ちょっと高いなと思う方もいるかもしれませんが、ファッションコンサルティングといって、お持ちのお洋服の中から、お見合い写真にぴったりなお洋服をコンサルテーションしていただいて、ヘアメイク付きの写真撮影がついたとってもお得なプランでございます。
わー、めちゃくちゃお得ですね、うん、よろしいでしょうか。
はい、あの1月中にお申し込みの方にはぜひ持ってます。
はい、先着3名様ということですので、はいはい、絶賛いい方と出会いたいよという方はですね、今年も2026年始まったばかりですから、はい、ぜひいい出会いをゲットしてですね、素敵な1年をスタートしていただければと思います。
はい、今年は日の絵を塗って、はい、駆け抜けるのにとてもいい年と言われてますので、スタートして駆け抜けていただければと思います。
はい、あきこさん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんなあきこさんは一番お仕事されている中で、こうどんなことをですね、こう大切に思われていらっしゃるんですか。
はい、先ほどちょっとご案内もいただきましたけれども、私がお会いする方々はいつも お仕事頑張っていて、ただお仕事だけじゃない自分らしさみたいなのを探そうとされる方が多いので、なるべくですね、その方が気がつかないけれども、客観的にはあなたのこういうところってとっても魅力だよっていうのをなるべく引き出してあげるようにしています。そのことによって自信を持ったり、次のステップに進もうというふうに勇気を持っていただけたり、あるいは今じゃなくて違う場所、でもっと頑張りたいなと思うと、そういう決意を後押ししてあげるというか、そういったことができるようになればいいなと思って今いつもお話をしています。
やっぱりそのあたりが他の社さんにはない魅力ですよね。
ありがとうございます。
ご自身が思うこう自社の独自性、強みってどんなところですか？
そうですね。今の話もそうなんですけれども、マッチングっていうのが私たちのビジネスのキーワードではあるものの、今現在のマッチングじゃなくて、未来にありたい姿と未来の企業だったり、未来のパートナーに対してのマッチング。なので、今もし自分のことが、ここの部分が嫌い、あるいはここの部分ができたいっていうことがあっても、自分の努力を続けることへの、ことからつながる未来に対して、こんなマッチングができますよっていう選択肢を提案するのが得意です。これはエグゼクティブサーチもコミュニティ事業もみんな同じように考えています。
なるほど。ここはですね、夢の種放送局っていうんですけれども、そんなあきこさん自身の夢とか目標、これらの野望、展望みたいなのを聞かせていただいてよろしいですか？
そうですね。まだまだこの会えるという会社立ち上げて丸3年なんですけれども、10年、20年続く会社にして、できればたくさんの人を仕事もプライベートも幸せにしたいなと思っているので、もうしまいには、もう世の中のエグゼクティブの人がたどると私の知り合いの知り合いの知り合いぐらいになってるみたいな形で、もう素敵な方とたくさんつながって、世の中が活性すればいいな、みたいに思っています。
ねえ、お仕事でコラボをもしされるとしたらどんな方とつながっていかれたいですか？
そうですね、エグゼクティブサーチのは割と大きな会社さんがお客様なんですけれども、大小かかわらず事業されている方で私のような事業に興味を持ちいただいて、一緒に何かこんなことやりたいっていう方がいたら、基本的には私出会いは必然だと思っているので、出会った段階です、方であればどんなお話でも受け入れたいなと思ってます。
ありがとうございます。ですね、いいお時間になってきたんですけれども、最後に、今あきこさんどなたに一番こうありがとうをお伝えしたいですか？お時間差し上げますので、ぜひその方を思い浮かべながらメッセージをどうぞ。
ありがとうございます。すごく月並みなんですけれども、これだけたくさん転勤して引っ越したということも含め、私の両親にありがとうと言いたいなと思っていまして、実は母は去年他界して亡くなってしまったんですけれども、はい、こんないろんな環境でも強く生きれるようになったこと、それからダイバーシティとか人の在り方をすごく考えさせられたこと、これは親が与えてくれた環境だなのと自分の気質があるなと思っているので、そのおかげで今治療ができていると、健康でも得られる、本当に親にはありがとうと言いたいです。
じゃあ天国のお母さんへ向かってどうぞ。
お母さんありがとう。
はい、ありがとうございました。今日の素敵なゲスト様、第168回目放送、141人目のゲスト様、株式会社あえる代表取締役 CEO の小針あきこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆様いかがでしたでしょうか。バリーことね、小針あきこさんの思いや理念、唯一無二のここからストーリー、皆さんにも伝わったんじゃないでしょうかね。来週もゲストさんの色恋ですね、スポットを当てていきたいと思いますので、ぜひ日曜日の朝9時お会いいたしましょう。それでは最後に、小針あきこさんのこれからの人生がもっともっとあきこさんらしくここから輝くことを願って、十人十色が輝く。ここから。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。